Sometimes I wanna take it from a little to a lot, and I am spinning in a circle like a dizzy little top, and I am calling all the people I'd forgotten about and trying to tell them that I figured it out, but it's a lie and all this.
今夜さいさい市です。ラジオ 58.31314 始めさせていただきます。よろしくお願いします。今回はあるアパレルブランド、しかもつくば市発、なおかつジェンダーフリー、ジェンダーレスファッションのアパレルブランドのジプロインについてお話ししていきます。なんで私がこのブランドジプロインっていうのを見つけたのかっていう経緯なんですが、最近私は今のところで働くのもまあ1年かなと考えています。できれば2023年年内で一回蹴りをつけるっていうか、見切りをつけるというか、していこうかなと思ってます。今の働き方とか、職場、人間関係とかで不平不満愚痴っていうのは、大きな部分ではないんですけど、今は週3くらい、週に20時間以内で働いてて、親の扶養にも入ってる、いわば、すねをかじってるような状態で、後ろめたいんですよ。ずっと思ってることではあるんですけど、親もいいとは言っているけど、あと単純にお金が欲しい、もっと稼ぎたいっていうのもあるので、そろそろ変えていかなきゃいけないなと。じゃあ今のところでもっとステップアップして、週5で入って8時間働いてってなった時に、まず体力的には厳しい。肉体労働も肉体労働なので、楽しいけど、現実的に考えて厳しいかなと。あとは、今の会社、小売業。この売り方とか、ものづくり、このものの質って、どうなんだろうっていうか、私だったら、こだわることをもっととことんこだわりたいっていう性格なので、それとはまあ逆の感じだから、他のところあったら、他のやり方したいよねというか、私が選ぶところで働きたいなと思いました。じゃあどうするか、次どういうところを見ていく、次の会社だったり、やることだったり、選ぶときに何を基準にするって考えたときに、息の長いやり方、働き方、物の売り方だったり、そのものだったり、そういうのを見ていきたいなと。っていうので思いついたのが、今大流行りしている SDGs ですね。持続可能な開発目標、それとつくばっていうのを組み合わせて検索しました。そしたらつくば市公認のというか、この会社がこういうことを SDGs 関連でこういうことを目指してますとか、実際にこういう活動してますっていうのがわかるサイトに行っていろいろ見てたんですけど、具体的にね、教育だとか環境だとか福祉、医療っていう項目の中で、つくばってジェンダーってなんかやってるって思ったんですよね。ジェンダーって言ったら、ここっていうのあるって言われたら、全然浮かばない。サイト内でも、この会社がこういう取り組みしてますっていう風なの、紹介されてるのがありましたが、弱いなと思いましたね。じゃあもっと直接そこ突っ込んだろうって思って、つくば、ジェンダー、で検索したら、ジプロインの記事がヒットしました。その記事の内容は、ジプロインというブランドを立ち上げたご本人、ジェイクさんが書いた記事だったんですが、2月いっぱいの土日で、隣へっていう駅ビルみたいな感じの商業施設がありまして、そこでポップアップショップをやっています。この記事は店内で、お客様を待ちながら今書いてますみたいな感じで始まったんですよ。そこで、おうと。実況中継感があるじゃんって思って興味が出たというか、読み進めようという気になりましたね。ざーっと読んだ中で思ったのが、まず全体として簡潔でまとめることをまとめて、さらっと読み進められるような記事だったんですけど、それでもポイントポイントで、あ、ここかなり引っかかってるなとか、引きずってるなっていうような、ふふってなるようなことがあったり、ブランドに対する情熱とか、個人的に自分が あ、似たようなことあったなとか、私も同じようなことつい最近思ってたんだっていうように、まあ重なった部分があったりとかで、ジェイクさん本人に興味が出たっていうような感じですかね。具体的にどういうところが私の中で強く印象に残ったりとか、強く興味が出たっていうのか、いくつか挙げていこうかと思いますが、まず男女のファッションの固定概念、男女そのものの固定概念に関して言及しているところで、まあそう思いましたね。小さい頃に男の子は泣いちゃダメとか、女の子は赤い服とか、なんでだの？武骨でたくましくある男性美と、たおやかで物静かな女性美っていうのがあるよねとか。そういう男性美、女性美がある中でも、女性が男性的な衣装を身にまとうっていうのは受け入れられるようにはなったけど、その逆、女性的なものを男性が身につけるっていうのは、まだタブー視されている、そう感じていますと。そんな中で僕が男性でも着られるようなワンピースとか、スカートっていうのを作ってみたいってこぼすと、周囲の人たちは、女装したいの？ワンピースやスカートっていうのは女の人のためのものだよって言われたり、そういうふうなことがありましたと。これは私の幼い頃の話で、ちょこちょこ番組でもお話ししていますけど、私の母親は、あなたは女の子なんだからこういう服を着なさいっていうので、赤とかピンクとか、よくて水色ですかね。でも私は黒とか、モノクロとかね、ブルーっていう、もう男の子用の服が着たいんだって。二往復くらいやったら大体ブチギレられてましたね。もうあんたには服買ってあげないとか、じゃあもういいってもう、そのまま連れて帰るっていうか無視されるみたいなことを何回もやってきました。今は全然そんなことないです。母親も時代の流れだったりとか、私が独り立ちしてというか、ちょっと手が離れた時にこういう服を選んでんな、あ、この子はこういうのが好きなんだなとか、だいぶ今は変わってきてくれてますけど、そういうことでね、嫌な思いしてたりとか、服選びとか母親がいる中でしたくなかったですもん。あとは小1か小2の頃に幼馴染の男の子がポロッと、俺スカート履いてみたいんだよねと言ったんですね。その時私はありというかいいんじゃないというか、だって私女の子だけどスカート嫌でズボンの方が好きだもんみたいな感じでした。私がそう思ってんだったらその逆もしかりでありだよねっていう、何のおかしみもないかなっていうような思考回路ができてたのかな。ちなみにその幼馴染の男の子っていうのが 58.3131 読んでもすでに登場しています。第34回でメインとして出てきますので、よろしかったらそちらも聞いてみてください。続いて、まあ似たようなこと最近あったなっていう部分で、普遍的なファッションに飽きた。ジェイクさんが高校生大学生の頃は、有名セレクトショップの新作デザインが出るたびに楽しみだったり、胸がときめいて心が躍っていて、たくさんアルバイトをした。だけどいつからかその新作が発表されてもそういうことがなくなってしまった、普遍的な印象を受けるようになってしまったって言ってまして、これは私が最近あったのはビームズ、特に私はビームズボーイっていうブランドが好きで、何年か前、もう 7,8 年前におじからお年玉っていうことで、だいたいカバンとかアウター、コートとかもらってたんですけど、ビームズボーイのダウンジャケット、今でも持ってまして、それが寒い日にちょうどいいよねっていうのもあったり、デザインとしてもミリタリーっていうわけじゃないけど、カーキ色で、あのチャックもこう、顎までとかじゃなくて顔全部グーって隠れるくらい高くなる。普段だったらそれを顎くらいまでして、あとは折ってきてっていう風にもできる。ワンポイントで、あ、ここ面白いみたいな、顔全部隠れるやんつって気に入ってたりとか、たまたまアシンメトリーでいいベストじゃんつって買ったもの をよくよく見ると、あ、これもビームスボーイなんだ。面白いデザイン出してるレベルだなって思ってたのが、まあ、ここ2、3年ですかね。そういうデザインのがないなというか、他のブランド、同じようなのあるじゃんっていう風なの分かっちゃったり、私は今までずっと無印の服、特にパンツ、デニム、ジーンズが好きだったんですけど、長く履けなくなっちゃったなと、耐久性がなくなったなと、いう風に感じてしまってて、もうこれだったら別に無印じゃなくても、例えばユニクロよりちょっと安めの GU でもいいかなって思うようになっちゃったりとかで、ブランドごとの色ないよなと。それが流行りなのかもしれないけど、そっちにみんな目いってたり、価格競争で安い方がいいっつってそっちに傾いちゃったりしてて、うん、あんま面白くないなと思うようになってて、ジェイクさんが書かれてたことと、なんとなく通ずるものがあるなというふうに感じました。ということで、まあ、ジェイクさんご本人の思いとか経験に興味が出て、じゃあこのジップロインってどういうものを出してんだろう、ジェンダーフリー、ジェンダーレスなファッションどういうデザインなんだろうっていうので、ホームページに見に行って、私が気になってんのがワンピースジャケットとコリアンリボンパンツ。まだ生まれたばっかのブランドなので、アイテムとしてジェンダーフリーって売り出ししてんのがこの2点かなと思います。ちなみにこのワンピースジャケットとコリアンリボンパンツのデザインなんですけど、まあ私の個人的な推しポイント、好きポイントは、まずワンピースジャケットの後ろ姿っていうのを見ると、シルエットとしてはワンピースなんですよ。腰のあたりでちょっとくびれてしまって、でお尻というか腰のあたりでちょっとふわってなって下に流れていくっていうデザインがワンピースだったりとか、あと腰の上っていうか背中のあたりで生地が二重になってるんですよね。そのうちの上の方にこうスリットが入ってる、切れ目が入ってて、そこが私はおしゃれだなと思いました。いいデザインだなと思いましたね。コリアンリボンパンツはデザインもコリアンっていう風に載ってて、民族衣装のニュアンスがあったりとか、着用例として写真が5、6枚あるんですけど、コリアンリボンパンツの1枚目と2枚目の着こなしがもう全体的に好きで、上は水色、淡い色のゆったりとしたシャツを着てて、でその裾をコリアンリボンパンツにイン、ちょっとインしてる。で、一部ダボつかせてる。で、腰のところで、こう、リボンを左側に結んでるんですよね。向かって左側にリボン結びしてって、パンツの裾も黒いショートブーツにちょっとインしてる。裾をキュッと入れてる。上もゆったりしてる。で、コリアンリボンパンツ自体もゆったりしてるけど、この裾をインすることによって、シルエットがまずちょっとキュッ、キュッってなって、で、さらに黒のショートブーツっていうので、全体的に締める効果を出してる。これは非常にいいコーディネートだなと思いました。で、デザインとか作り、着方っていうのはいいのを見つけたけど、いざ、生地の質だったり、私は特にしっかりした目の、生地が好きなので、そこはどうなのって、これはもう行って確かめるしかない、触るしかないということで、2月いっぱいの土日でやってたポップアップストアに立ち寄らせていただきまして、中にご本人もいたので、そこでお話ししたりとか、気になってたこの2点も生地触ってみたりっていうのをしてきました。まずこの2アイテムの作りなんですけど、ちゃんとしてました。しっかりとした生地で、春とか秋、まだちょっと肌寒いっていう時期に着るにはちょうどいいようなものでしたね。 で、ジェイクさんご本人とも話しさせていただいて、今までお話ししたことを本人に伝えもしたんですけど、思ったより深い話を私が切り出さなくても向こうから切り出してきたんですよね。それが非常に面白かったっていうか、あ、なんかもっと話したいなって思いましたね、素直に。私がポップアップショップの中に入ったら向こうから声かけてくれたんですよね。私の一番の特徴的なこの髪型をいいですねって言ってくださって、で、ありがとうございますと。私は私で、ネットで記事見つけて、今回ここに来ましたと。そしたら本人、恥ずかしいって言ってましたけどね。あんな、こう、つらつら書いてしまった記事を読んでいただいて、恥ずかしいですとか、もっとしっかりしたの書けばよかったとか、言ってましたけど、いや、私は、あれが良かったんですと。あなた本人が書いて、で、なおかつね、もうポップアップショップの中でお客さん待ちながら、カタカタ書いたっていうので、逆に熱とか温度感っていうのが伝わってきましたよっていうのをね、お伝えしまして、そこからお互い今まで感じてたこととか、今感じてることっていうのを、ジェンダー、セクシャルに関すること、今の社会、会社、なんなら政府、政治とか、そっちにも手を出すようなお話をさせていただきましたね。まずは G プロインっていう、ものづくりに関することで、ここでお話ししときたいなって思ったのが、最初は国産でやろうかなと、会社に打診したら、もうすべて断られたりとか、あとは非常にコストがかかる。で、そっから物を売るってなった時に、利益も出さなきゃいけないから、もっと高くしなきゃいけない。でも、大学生でも、筑波大生でも手が出せるような価格には抑えたかった。デザインの変更とか、質を落としたりっていうこともしたくない。っていうので、外国の企業にお任せしたと。そのおかげでワンピースジャケットっていうのも、コリアンリボンパンツも、1万円はしない。背伸びすれば手が届くくらいの価格に収まってるし、ね、質っていうのもかなりしっかりしてて、そこはご本人が思ってたこと、叶えたいことは叶っているかなと思いました。私は私で、もう最近お金に糸目はつけないから、いいデザイン、しっかりしたものを着たいんです。普段着は普段着で持っといて、その辺のでよくてって。ね、決めるときに決めるような服探してるんです。でも最近なくてって。話したらジェイクさんも、わかりますって共感してくれましたね。個人的に私が印象的だったっていうのが、私の性自認だったり、性対象というか恋愛対象というか、そういったエピソードをお話しした時のことなんですけど、まず自認として、私の性自認としては、X ジェンダーとか、あんま自分でも決めるようなことをしたくないというか、男、女以外の選択肢あったらそれを選ぶようにしてます。っていうことをお話ししたり、その恋愛対象とか恋愛に関しても、あんまよくわかんないんですよねとか、男性が対象ではあるんですけど、恋愛感情じゃないのかなとか、ある人にこういうことを感じてるって言ったら、あなたが感じてるのって多分恋愛じゃないよ、恋愛感情じゃないよって言われたことがあって、で、その話をそのままジェイクさんにもお話ししたら、向こうの方から、もうジェイクさんが A じゃないって言ってきたんですよ。A ってつまりアセクシャルじゃないって言ってきたんですよね。もうそれ聞いたら私はアクセル全開で、もうそれですって、もう深く頷いて言いましたね。基本的に私はこういう話、自分の話もそうですし、まあ、LGBTQ、関連のお話をするときにあんまり言わないんですよ。アセクシャルって言葉自体を使わない。認知度が高くないし、なんかそっから一から説明するのも足りんやって思ってしまって、まあぼやかしぼやかしで言ってしまいがちなんですけど、あ、この人分かってるなっていうか詳しいなっていうか、嬉しかったんですよね。もう説明が不要っていう手間も省けるっていうのもあるんですけど、あ、わからないとか、まあ、恋愛感情がそもそもないみたいなことも、 本人としてはそういう感情にはならないにしても、そういう人たちがいるよってことを分かってるっていうのはもう話しててストレスがなくなるというか安心できるなと思いました。大学でジェイクさんは社会学でその辺ですね、ジェンダーとかセクシャルに関することを勉強されたっていうので、アセクシャルに関してもご存知だったんですよね。もう私は私で本格的に勉強はしてない、付き合い場にしてもまあ自分なりに自分の言葉に落とし込めて話せるくらいの知識というか定着、知識の定着はしてるので、ああ手加減無用で話せる相手見一見みたいな感じになりました。あとはちょっと政治の話が出た時も、あ、この人はよく見る人だなとか、政治、政党、政府、そういったことの話に難しいからって逃げない人だなと思いましたね。だいたい私は職場でも選挙の時期になると、選挙こういうことを考えてるんです、この立候補者がこういう感じなんですよねって言うと、え、誰々さんってそういうのに興味あんのって、こう、偉いねみたいな感じで見られるんですよね。これもまた母親の話になってしまうんですけど、私がちょっとネットでこういう議員がこういうことして、へへーってお話をね、始めたりとか、話を振ったりすると、ああ、こいつまたなんか言うとるわ、みたいな感じでもう、一点見つめが始まる。脳内でなるべく、私の話を聞かないようにしようっていうスイッチが入って、バジ豆腐のスイッチが入ってしまうんですよね。ただこのジェイクさんも怪しい動きがある、不穏な動きがあるっていうのを感じてたりっていう話をしてくれたのが、単純に私と話が合いそうだなって思ったり、変に手加減しなくて良さそうな相手だなとやっぱり思いましたね。ただ申し訳ないと思いながらも、いかんせん私は手持ちのお金がないっていうのもあったり、あと時期的に2月の寒い時期で、今買ってもだいぶタンスっていうか収納の奥の方にしまい込んでしまうので、もうちょっと暖かくなったら買いますねってその場でもお伝えしましたし、この場を借りても宣言させていただきます、必ず買います。ワンピースジャケットを買うか、コリアリボンパンツを買うか、はたまた春物の新作を狙って買うかっていうのは、まだ、うーんって思ってます。もう特にコリアンリボンパンツもいいなって思ったり、ただその上に着るのでいい着こなし方がない、まだちょっと思いつかねえなとか、自分らしいいいのがないなって思ったりとか、ワンピースジャケット、このジャケットに合うんだったらスキニーのシュッとピチッとした感じのデニムとか着たいけど、なんかいいのないなって、もう無印じゃない他のところにも手出そうといろいろ車で走り回ったりしてるんですけど、まだ私の目にかなうものはないので、もうちょっと揃ったら必ず買います。で、ここでこういうことでさらに後には引けない状況に自分を追い込んでいるということもありますけども、最後の締めくくりとしまして、私の性格上、私の性質上、気に入ったものを囲いがちなんですよね。秘密にしときたいというか、そう、私だけのものにしたいっていうのがあるんですけど、まだまだ創設されたばかり、アイテムもまだまだ出たばかりのブランドで、会社で、まずは認知されなきゃダメだよねって思いました。次のステップにつながらない。次のアイテム、新作っていうのも出ないし、お金がその会社とかブランドに行かなきゃ、そもそもの存続ができなくなってしまう。潰れてしまう。っていうことを考えまして、今回は微々たる力ではあるんですけど、私のこの番組を通じて、ホームページとか、SNS、Twitter とか、Instagram のアカウントを覗いて、くれる人が新しく出るかなというか、アクセスが増やせるかな、そっちには貢献できるかなと思いまして、今回1本分を使ってお話しさせていただきました。以上でございます。ここまでお聞きいただきありがとうございました。それでは皆様ごきげんよう。さよなら。